月曜深夜24時になりました。こんばんは、愛日協会ラジオです。
どうかしてる皆さん、こんばんは、ともみんです。
こんばんは、かいです。よろしくお願いします。なぜ黙ってんだ、ともみん。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前週ね、ワールドカップの話というよりかなんか、まあ、スポーツの話し始めるとスポーツの話になっちゃうんですけど、我々ね、どうしてもね、
ワールドカップね、にわかファンなんでね、私は
の20なんかにわかファン歴24年の
ドーミー、ずーっとにわかファンのまま来て、
はい、2002年から
面白いなと思うのは、詳しくならないですよね。なんだろうこの距離感って思いながら、ずっとサッカーとは、はい、過ごしてますね。
あなた J リーグ見に行こうと思ったら見に行けるところに住んでたからね。
でもね、J リーグは見たことないんですけど、
うん、
日韓戦のチケットはもらって、あの仙台 の、 あのスタジアムで見に行ったことあります、
うん、どっち、宮城スタジアム、
え、宮城スタジアムじゃなくて仙台のね、
岩
手、岩手、岩手、岩下の、しかも韓国席側がたくさん余っててもらったんで、はい、初めてそれが見に行ったサッカーのプロの試合、
あの
かな。
岩下ってどうですか、箱。俺行ったことないんだけど。
比べようがないんですけど、行ったことないんでね。めっちゃ広いっすよ。でバックネット裏かな、僕は。
あ、
ゴールキープ裏側かな。
はいはいはいはい。
なのでちょっと遠かったですね、全体的に。
ゴール裏あれで、あのほら、ゴール裏応援席だから。
はい、はい、遠かったですね。
みんな歌って踊ってっていう席なので、はい、うん、あの浦和レッズのね、ゴール裏もそういう席ですから。
うん、
そっかそっか、ああなるほど。で、それ日韓戦見に行った
の。サッカーも小中で遊びでたくさんやりましたし、うん、大人になってもフットサル何回か誘われたので行きましたし、うん、やったことはぼちぼちあるんですよ。
お
う、でもずっとにわかですね。
ああ、
はい、
にわかファン歴20年、
にわかファンいい、はい、ずっと行くと、そのこんな感じで行きたいと思います、ね。
ラグビーはそうでもない。
ラグビーもでもにわかに近いですけど、
うん、
なんかラグビーって語れる人が多くないじゃないですか。サッカーほど、
まあ野球サッカーに比べたらね、
うん、にわかの中でも知ってる方に入りますね。めちゃ詳しい人にはなれないですけど、サッカーはね、裾野が結構広いんですよ、やっぱり。
ああ
のファンの人数がね、多いので、ね、
うん、
ラグビーはにわかなんですけど、うん、にわかが少ないので、
うん、
ラグビーファンといっても、うん、あの差し支えないかなと。
なるほど。
はい、思っております。
はい、ありがとうございます。というわけで、も前回とは打って変わって今回のお話なんですけども、あのレシピサイト、
はい、
皆さん活用されてると思うんですけど、このレシピサイトっていうのがもうすごく今たくさんあって、
うん、
で、まあトモミンも俺も料理をするので、
はい、
すごい便利だよねっていうね、
便利ですね、
この話をしていこうと思います。
はい、
はい、
いや、レシピサイトって僕多分初期の頃って多分クックパッドだったと思うんですよ、
うん、
で僕その時代は実はあんまり使ってないんですよね。っていうのがなんか自分で知ってるもの作ればいいやって思ってたんで、
はい、
はい、あとなんかこんな言い方あれですけど、
うんうん、
あの時代のって要は、うん、一般人が作って乗っけてる系のレシピだったじゃないですか、それを、
まあ、投稿サイトだからね、
投稿サイトでそれをまた真似して作るみたいな感じだったんで、
うん、
こんな言い方してあれなんですけど、うん、俺の方が料理うまいだろって思ってたんで、
負けないよと、
そう、素人のやつを真似しなきゃいけないんだって思ってたんで、あんまつかなかったっていうのが本当のことなんですよ。
はいはいはい、
まあ、たまに使ってましたけどね、はい、
うん、まあ自然なことではないでしょうか。
ただ最近って、うん、ガチの料理研究家たちが出してるレシピがあるじゃないですか。
はいはい、
なんか本当にその通り作ると結構、結構っていうか相当うまいんですよね。
お
で、この間土井善晴さんの煮込みハンバーグをあの食べに行く協会で作ったんですよ。
お
で、前回、まあ、あのうちの妻が自宅で出してくれたんですけど、なんかぼちぼちだったんですよ。これで土井善晴さんかと思っ で僕がそのレシピ通り最後作ったんですけど、うん、煮込みハンバーグの工程結構あれ土井さんのレシピってめんどくさいんですよ。
あ、そうなんだ。
最後に煮込んでる間にまず油脂をすくうってあるんですよ。あの油分がめっちゃ出てくるんですよ、煮込みハンバーグって。
あ、そうだね、うん、
あれまあ牛丼屋さんも一緒なんですけど、あれをすくうかどうかでだいぶ違うっていうので、それは分かったんで、は
い、牛丼の油を取る取らないで味がすごい違う。
そ
う、
取らないで出してくるあのね、なんかアルバイト、うん、テカテカの、そうテッカテカ、お前はってちょっと言いたくなるんですけど同じで、ね、やるんですよ。で、うん、油脂を一通り取り続けるんですよ、
うんうん。
でその後に一回ハンバーグを取り出して、うん、でその汁をこすんですよ、う
ん、こす、
はい、まあ、めんどくさかったんで僕はザルでこしたんですけど、ザルでこして、うん、網でだいぶすくって、それとあと煮込むんですよ、うん、で最後にハンバーグを戻すんですけど、うんうん、このこす前とこした後で味が本当に別次元なんですよ。
あ、そんなに。
で昔妻が作った時のやつをちょっと聞いてみて、うん、あの時ぼちぼちだったけどこれこしたのって言ったら覚えてないと言ったんだけど、多分こしてはないっていう話をして、
うんうん、
で土井さんのレシピのすごさっていうのはこの最後の一手間、
う
ん、こすっていうところにちゃんと意味があるんだっていうのが分かって、多分プロと素人のレシピの差ってここだろうなって思ったんですよ。そんなめんどくさいこと普通の家庭料理でそんなしないじゃないですか。でもそれをすると格段に味が違いましたね。こして煮込む、煮詰めるっていうのが。で最近ちょっとプロのレシピってすげえなって思ってるって話ですね。
あー、やっぱそうね、
うん、
うん。何かをすると、なんでもさ、何かをするとプロっぽくなるっていうのってあるじゃない。
カイさんのケチャップを炒めてナポリタンを作るってやつですね。
あ、まあまあ、そう、まあ、あれもそうだよね。
はい、
うん、ああいうその一手間っていうのがさ、このレシピサイトに、うん、その素人の投稿が決してそれを軽視するわけではないけども、そういうものではなく、さっきだいぶ
軽視した話しちゃいましたけどね、うん、
いや、まあいいんですよ、いいんですよ、はい、軽視するわけでもないけども、その本当に一流の人がやっているレシピを惜しみなく公開してくれてるっていう。
いや、あれすごいなと、
うん、
いや、リュウジも最近レシピ作ってる料理研究家としては超有名じゃないですか、はい、多分、
う
ん、一番有名な一人じゃないですか。
そうだね、うん、
で、あの至高のシリーズが、あのちょっと料理、
はいはい、
料理上級者向けの、うん、はいはい、確かに至高シリーズ本当うまいなって思いますね、あれ。
あ、でも至高シリーズは本当に作るの大変だもんね、あれね。
そう、手間があの料理人の手間の意味が、
うん、
レシピをその通り作ってみて、なんか初めてちょっと分かった気がしますね。
あ、
なんかレシピ、あの手間の理由をあんまり喋ってくれないじゃないですか、うん、レシピとかその本とかでは。
そうだ、ね、
こうしますだけで、これをすることでこう変わりますみたいな理由付けがあったら絶対覚えられたんですけど、
うんうん、
ないんです。まあリュウジは多分ね喋ってたりするんで、
あ、
動画系のレシピはね、
言ってる、
ちょっと分かりやすいなと思いますけど、
うん、
うまいなって思いましたね。
こうするとっていうのね。あとレシピを、これね、なんかプロの料理人の人、あれが、あのイタリアンの落合勤さんかな、
はいはい、
あの人ってすごいの、 NG なしでバンバン公開するの。
へえ。
で、その理由が、あの僕が作ったやつが一番美味しいからっていうい
や、最高っすね、そういう自信満々のやつ
で。そうだって、違う人が作ったらその人の味になると。
うん、
僕が作ったら僕の味にしかならないから、
うん、
僕が作ったのが一番美味しいって、それは分かってるから、だから別に見せたところでって、
うん、
いう感じらしい。
へえ、うん、いいっすね。
だ、全然隠さない。
いいっすね。僕レシピで結構参考にしてるのが、
うん、
賛否両論っていう店がして
ます、ね。はいはい、笠原さん
、はい、笠原さんのレシピはめちゃうまいですね。
あの人もともとテレビでやってた人だから、古い、歴としては古いんだよね。
そうですね、
うん、
特に笠原さんのけんちん汁は、あのけんちん汁を超えたものですね。
あすごい、
めちゃうまいっす。
あ、
誰に出しても今
ん
とこ、
うん、
めちゃうまいって言われますね。
あ、ほんと。
はい、
打率10割、
打率10割ですね。
あ、すごいね、首位打者だね。
だってけんちん汁って僕昔、
うん、
ただの野菜醤油汁だと思ってたんですよ。わかります？だって切った野菜入れて、 うん、なんかちょっと薄口醤油みたいな感じで味付けしてみたいな、
うん、そうだね、
これ何かうまいんだって思ったんですけど、笠原さんのマジうまいっす。
あ、そうなの。
個人的にけんちん汁の概念変わりましたね。
え、そんなレベル。
いやいや、めっちゃうまかったっすよ。
へえ、ほんとだ。あ、こういう書いてある、ごま油で炒める。
あ、そうそう、ごま油で炒めるんですけど、うん、油分がそのごま油炒める時のだけなんですけど、
うん、でこんにゃくをアク抜きする。
はい、
うん、
結構野菜炒めるんですよ、けんちん。
そうだね、うん、ごま油でねしっかり炒めるみたい。
それがなんかいいみたいで、うん、
お
うまいっすよ。
全部炒めるんだ。豆腐も入れて、なおかつさらに炒めるのね。
そうで最後にだし汁とかで味付けしていくんですけど、
うんうん、
で、まあ、最後は粗挽き黒胡椒なんですけど、それがマッチするんですけど、
うん、あ、粗挽き黒胡椒なんだ最後。
そう、合いますね。あれちょっと感動しましたね。
へ、
野菜醤油汁という、
野菜醤油汁
っていうなんかね、薄い和風スープだなって思ってたんですけど、
スタートが乱暴すぎるんだよ
そういうイメージだったんですよ、正直な話。けんちん汁って、
うん、でも
めっちゃうまい、めっちゃうまいと思いましたね。
あ、そう。
カイさんちなみに、うん、なんかよく使うレシピなんかあるんですか？
なあ、もうなんだっぱナポリタンが一番ね、前にも言ってるけど、
はい、
あの大名軒の
大名軒
三代目のポテキシェフの、
はいはい、
あのケチャップをとにかく
炒める
のと、あとそこにマスタードちょっと入れるんだよ。からしでもいいんだけど、
はい、
これ、ね、本当に違う。
なるほど。
あのね、一人前のケチャップの量からすると、
うん、
チューブのからしだったら、
うん、
1センチ入れるだけで全然違う。
なんですか、酸味みたいな感じですか？
うん、からしの酸味と、
あ、マスタードの方ですか、和がらしの方ですか、せマスタードの方ですか？
どっちでも全然、
どっちでも、なんかほら、
どっちでもいける。
ほら、マスタードって辛くないじゃないですか、実は、
うんうん、
からしは結構辛いじゃないですか、
うん、
でもどっちでもいけるんですか？
うん、でもからしはね、なんかちょっとしか入れない、1センチぐらいだったら全然辛くないし、マスタードだったら小さじ1杯とか入れても全然、
うん、
うん、でも小さじ半分でマスタード使ったら変わるよ。
ナポリタンにマスタード、へえ、うん、ちょっと美味しそうですね。
あと白ワインかな。
あ、
うん、それが なくたって美味しいんだよ。
うーん、白ワイン入れるんですか？
からしも入れない、
うん、
白ワインも入れず、うん、例えばじゃあ料理酒とかで、料理酒、あと日本酒の清酒ね、塩が入ってない、
はいはい、
で、入れるとかでも多分間違いではないっていうか、美味しくないとは言わないけれど、そこのマスタードと、白ワインをちょっと使うっていうのが、うん、やっぱ洋食なんだなって感じさせる。
ワインの使い方多分相当大事だと思いましたね。このさっきの煮込みハンバーグも、うん、やっぱり最後の煮詰めるのでワイン臭が消えて旨味だけが残るんですよ。
あ、
赤ワインなんですけど、
はいはい、
あとケチャップちゃんと炒めるんですよ。
あ、やっぱ炒めるんだ。
そう、玉ねぎと一緒にケチャップを炒めて、
うん、
なんかこうになんか鈍い色になるまで、黒くなるまで炒めるってやっぱあって、
うんうん、
多分同じことですね、うんうん、だからケチャップの水分を抜いて濃縮させることじゃないですか、一、
うん、
つ、
あ
とはワインを煮込んで、
うん、
あのワインっぽい味を消す、
うまみだけど酸味が強すぎるから、
うん、
それを丸くする役割はあるよね、はいはい、炒めることでね。
ブドウってすごいですね。
いや、すごいね。
なるほど、洋食ってブドウ味なんですねてかブドウのうまみなんですねワインって
すごい暴言だと思う
ブドウの旨味じゃないですかワインって
まあそうだけどいや、本当ワインの使い方って、うん、やっぱそこで養殖になるか否かみたいなのは、うん、
なるほど。
あと土井先生でいくと、俺あの鶏のすき焼きかな。
そんなのあるんですか？
うん、
土井先生ね、もう手間がかかりまくる、うん、美味しいんですけどね。
そう、鶏のすき焼きはね、あのもも肉も使うんだけども、あの内臓を使うんで、レバーとハツを使うんだよ。だ
からそのハツいいっすね。
その下ごしらえがね、 やっぱりきちんとしないと美味しくないのよ。
いいっすね、
うん、
初ね、
そう
美味しいっすよね。
ちゃんと洗って、
はいはい、ね、
ていうかさばいて洗って、
これ牛でやるより大変そうっすね。
ああそうだね、うん、でもやっぱ美味しかった、
うん
うん、あとは中華料理の菰田さんの、
はい、
焼きそばは焼けっていう、
あ、なんか前言ってましたね、
うん、のはすごい今でも、そう、
はいはい、
そばをちゃんと焼く、
パリパリぐらいでしたっけ、
そうそうそう、もうバリバリになるぐらい焼くっていう、
うん、
で最後に水分を足してあげれば戻るから、
うん、
うん、一回バリバリにするのがあって、うん、あ、焼くで言うとあれか、
カイさん決まったレシピがギュッとありますね
焼くで言うと土井先生のすき焼きもそう、普通のすき焼きもそう、
はいはい、
やっぱね焼けっつうだね。
そう、あの僕ねすき焼き屋さん何個か行ったことあるんですよ、
うん、
いいすき焼き屋さんは焼くんですよ、
うん、
見ないんですよ。
そう、焼くんだって。で例えばそうだな、お野菜、
お野菜って言いますよね土井さんおうどん野菜って言わないですね、人の手が入るものをおが作ってました
お野菜をね鉄板に置くでしょ、砂糖かけて火をつけてね、こう動かさない、焼くいうことねっていうのをそのアナウンサーに熱弁してた、
うん、
うん、焼けで我慢して焼いてると焦げ目がついてくると、
うん、
それが美味しそうでしょっていうのそれを
アナウンサー、これはですね、
うん、
油は焼いた方が美味しいですよ、うん、
あ、
牛肉のね刺しが入ってるところをねすき焼きで使う場合は焼きが一番美味しくなるんですよ。
焼く、しっかり焼く、
煮ちゃいけないですね、
煮ちゃいけない、
はい、とは思ってますね。
でも焼くってやっぱだから
すき焼きですから、
動かさない、動かさないって大事よな。
あの鶏のパリパリもそうですよね。
焼く、焼く料理で焼くってやっぱ大事、
確かに、
ね、お前何を言ってるんだって思われそうだけど
でもお好み焼きとかもそうじゃないですか、触らない、
触らない、触らない、そうそうそうそう、
はい、
ね、あの押さない、触らない、
うん、
うん、我慢する、
うん、
うん、焼くの大事よ、ほんと
そうですね、
うん、怖がんない、そんな簡単に火事にならない。
土井さん流のすき焼きをやるときは、
うん、
追い肉が難しいんですよね。
あ、そうだね、
そう、
うん、
ほら肉焼いて、
うん、
そっからちょっとタレ砂糖入れて、
うん、
と、
うん、
あの汁入れて野菜入れてやるので、
うん、
続きの肉どうすんだってなるんですよね、あれ
だからリセットするしかない。
そう、リセットするしかない。
2種類をやるしかない。
ああいうすき焼きやるときは、
うん、
高い肉で少量やった方が確かに美味しいなって思いました。
ああ、そうね。
安い肉のときは、
うん、
もうしゃぶしゃぶ状態でいいんです。
そうだよ。安い肉はもう関東式のグツグツ煮るやつでやった方がうまい。
高い肉で、なんか我が家でもそうなんですけど、
うん、
僕誕生日何食べたいって聞かれると大体すき焼きって答えるんです。すき焼きなんですけど。
まあ、好きだからね、
はい。あの高い肉って高いんですけど、
うん、
数枚食べると脂が多いから結構満足するんですよね、うん、あれ、
はいはいはい、
やっぱ高い肉数枚を焼いてやるのは一番おすすめかもしれないですね、
うん、あ、ま、と言ってよ、と言って別に関東式の煮るすき焼きだって、はい、俺は全部焼いてからの方がうまいと思ってる。
あ、
しっかり焼いて最後につ
ゆ入れて、入れて、
そう、つゆをガッと煮、ガッとつゆが沸いたら終わり。
まあ確かにね、
うん、はい、ちゃんと焼いた方がとは思うな、
うん、すき焼きを熱弁してますね我々は。
ね、なんかプロのレシピがうんぬんっていうよりかはもうなんかすき焼きは焼けっていう話で、
いや、なんか我々がこれをただ言うよりもプロも言ってますっていう、
ああなるほどね、
大いなる後ろ盾を得て言ってますので、
ああなるほど。
で今まではやっぱり例えば僕と甲斐さんがどんなに料理好きだったとしても、こうやってやったら前やったらなんか平ぐらいで多分いなす人もいるわけじゃないですか。
はいはい、素人だろうと。
そう、僕の最初のクックパッドへの評価みたいなもんですよ。
はいはい
ここで伏線回収されました。
素晴らしい、うん、
はい、でもやっぱりプロも同じことを言っていると、
うん、
いうことでやっぱみんなへーってなるじゃないですか、うん、
あ、
だからそっか、カイさんのナポリタンもね、全部そうですけども、
あ、じゃあちょっとあの運用を気をつけないといけないんだけども、
はい、
あのほら聖書を語るときも、
はい、
別にその俺たちが勝手なことを言ってるんじゃなくて、
はい、
そのイエス・キリストの名のもとに言ってるっていうのがあるわけ。
そうですね。
後ろ盾があるという。
後ろ盾がある。いやだから本当にプロのレシピ、
うん、
僕多分 YouTube で一番見てるの料理動画ですよ。
あ、多分俺も料理動画だと思う。
最近このたまたまショート動画、うん、見てた時に、
うん、
あのなんかイタリアンの岡田さんみたいな人が出てきて、
う
ん、ちょっと面白いから見てたんですけど、その人がコラボしてた天才シェフっていう人が出てきたんですよ、
う
ん、で料理対決をするんですよ、パスタ、
う
ん
う
ん、でその一緒にこのゲストで出てたシェフがすごすぎてちょっと感動してたんですよ、
うん、
その人が奥田さんっていう、
うん、
奥田正幸さんっていうシェフで、うん、山形県の鶴岡市にある、
うん、
アルケッチャーノっていうあのところのシェフなんですけど、
うんう
ん、めちゃすごいんですよ。30分しかないやつで、
うん、
もう創作の創作を重ねてるんですよ。ちょっとね、動画見て感動して、で、その後その人が出てるやつちょこっとかいろいろ見てたんですけど、
うん、
例えばレシピっていう何と何を組み合わせたから美味しいっていうのが頭の中でわかるらしいんですね。
うん、
でなんか、それは確かに僕ね、ちょっとだけ意味がわかるんですよ、
うん。
これとこれ組み合わせたら美味しそうだなんで。で、例えば、なんかその、カニチャーハンには必ずレタスっていうのは、
うん、
なんかその王道の組み合わせらしいんですけど、カニって火を通すとパサつくから、
はいはい、
レタスの水分でちょうどよくなるみたいな、なんかそういうことだったりとかをなんか普通に言ってて、あ、プロの料理人っていうのはこういうことが頭の中でわかるんだって思って結構感動したんですよ。奥田さんっていう、この人はなんかあんまりレシピ出してるのかそこまで実は追いかけてないんですけど、
うんうん、あ、でも、はい、あ、そうね、そういうあの補い合う関係みたいなのを、
うん、
ご想像ができるわけだ。
鳥羽シェフとかもそんな感じですよね。
ああ、そうだね、鳥羽さんもそうだね、
なんか頭の中でやってわかるっていう話、う
ん、鳥羽さんの無限パスタとか、
うん、
やっぱすごいなって思う。対して、
すごいですね、
対して量、うん、何を使ってるでもないんだけど、
うん、
普通に組み合わせたら美味しいっていう、
あのマックのなんかこうリメイクあのレシピを鳥羽さんが結構 X でアップしてるじゃないですか。
へ、うん、そうなの、俺の味じゃない、うん、
チーズバーガーを焼いたら美味しいとか、
うん、あ、
あとなんだっけな、なんかにあの青旗のリンゴジャムを塗るとマックのやつに塗るとめちゃうまくなるとか、
うん、
だからあれでやっぱ頭の中で、
うん、
このマックにこの塩味だからこの甘さを加えたら美味しいとか分かって、うんうん、試してみてうまかったから多分紹介してる系だと思うんですよ。
あ、
だから料理うまい人だから頭の中で味が再現できんじゃないかなっていうのはなんとなくちょっと分かりましたね。
あ、
うん、
鳥羽さん実は俺と同じ埼玉県戸田市出身なんですよ。
おお、同郷ですか。
俺の一個下なのよ。
そうなんですか。
うん、そうで、高校も近所の高校、偏差値8ぐらい違う、向こうの方が全然頭いいんだけど。
いやいやいや、
うん、あの、そう、俺が行きたかった高校だけど、そこに鳥羽さんは行ってるんだけど、うん、あの、そのわけで、あの、俺の出身地の北戸田駅っていう駅の近くに、
うん、
パーラ大橋だったかなっていう名前の、
うん、
洋食屋さんかな、うん、確かちょっと確か大橋ってカタカナだよな、あのがあるんだけど、そこがね、鳥羽さんプロデュースなの。うん、そうなので、あの、もしよかったらトミー今度あの埼玉遠征の折に
行きたいですね。
もしよかったら、あの、町の洋食パーラ大橋っていうお店がありますんで、うん、もしよろしければ、
いいですね、はい、餃子のダンダダンも鳥羽さん監修レシピがありますね。
あ、ほんとダンダダンもあるよ、あの、うちの近所に。
ダンダダンは茅ヶ崎にもあるんですよ。
あ、そうなんだ。
いやでも鳥羽さん監修かと思って行きたいなと思ったのは一回見てないですけどね。
なんだっけ、まあでも俺鳥羽さんほとんどパスタのイメージの人なんだけど、他にもいっぱい作ってるの知ってるけど、
X の Mac シリーズはやっぱ受けがいいみたいで結構やってますね。
あ、そうなんだ。ちょっと X フォローしようかな。
面白いですよ。
うん、X、Twitter、
ポッドキャストもやってますからね。
おい、ほんと？
そうなんですよ。
Twitter もやってポッドキャストで俺たちと一緒じゃん。
そうなんですよ。我々の方が先にやってますけどね。
ああ、そうだね。怒られんぞ。怒られるぞ、ほんと。
いや、でも料理すごいっすね。いやだからそのね、このプロがね、うん、レシピをね、うん、思う存分公開してくれるのがめっちゃ嬉しいです ね。
だから俺クラシルとかはやっぱよく、はい、クラシルのね、
はい、
好きなのは、
はい、
帝国ホテルの、
はい、
あの総料理長の人、杉本さんだっけ、
はいはい、
うん、わ本当にすごいと思うのね。
はい、
もうさっき言ったトーニーさん、無駄な動きがだんだんなくなる話したじゃん、吉牛の。
はいはい、
もうね、全てが美しい。動作の全てが美しい。
うん、
でも真似できないよ、帝国ホテルの総料理長だもん。
確かに、
うん、
超一流どころですね。そう
で、よく作ってるのは、はい、野永さんっていう和食の、
うん、
野永美京さんっていうシェフの、和食なんだけどシェフって名乗ってるんだけど、
うんうん、
野永さんのはすごい作りやすい。お気に入りは野永さん、うん、俺はお気に入りは豚キムチ、すんごい簡単に作れるの。キムチと豚バラとめんつゆとケチャップを鍋の中でぐるぐるに混ぜて、それで火つけて、うん、だんだん焼いてくるからそれで終わりっていう。最後にラー油をかけると辛いのが好きな人はラー油、辛いのが苦手な人はごま油をちょっと垂らすともっと美味しい。
なるほど、
うんうん、そう、途中で野菜をちょっと入れるんだけど、ナスとかキノコとか入れるんだけど、それはなんか適切なタイミングで入れればいいだけですっていう話。こうなったナスなんかは例えば切ったらすぐ火が通るから結構後でもいいとか、
うん
うんうん、そういうのとか説明してくれて、すごい有用だった、
うん
うん、今でも作る、その豚キムチはめっちゃ作る。
ちょっと豚キムチが食べたくなりましたね、
うんうん、やっぱバラ肉で作るのがうまい、ね、
うん
うん、生姜焼きも作ってたな。生姜、野永さんの生姜焼きも似たような感じだったけど、
うん、
うん、もう彼はバラで作って、生姜焼きなんかロースで作りそうじゃん。
うんうん、
でバラで作ってたね。
うん、
うん、さあ、あと1分となりました。
あと1分か、
はい、
今日何食べますか。
ああ、そうだね、今日何食べるっていう話にして終わるか。何だろう。どうしよう、何にしようかな。
いやでも鶏すきはちょっと食いたいなって。
鶏すき食べたい、はい、俺ちょっと生姜焼きちょっと食いたいんだ。
生姜焼き、ああいいですね。鶏すきはでも夜だな。
鶏すきはそうだね。でもほら、豚のさ、
鶏
の、はい、鶏も安いじゃん、
はい、
うん、だから安いしお腹いっぱいになるし栄養価高いしおすすめですよ。ささがきごぼうをぜひ
使って。あー、なるほど、はい、いいっすね、
うん、キノコも入れると美味しいかな、一個ぐらい。
そうですね、鍋にはキノコ
ね、キノコね、これから鍋の美味しいというか鍋の季節ではございませんが。
そうですね、真夏なのに、真夏に向けて鍋の話っていいですね。
そうね、ね、ちょっと先取ってるね。
夏に食べる、ね、クーラーガンガンにつけて食べればいいですからね。
ああ、そうじゃない、うん、ね、というわけでお時間でございます。あいにきょうがラジオでした、はい、お相手は
トモミンと
カイでした。ありがとうございました。さよなら、
さよなら。